1、新春対談企画、宇宙飛行士毛利衛さんと枚方市長伏見隆 in 日本科学未来館。毛利衛、宇宙飛行士科学者、1985年8月、搭乗科学技術者として宇宙飛行士に選定される。1992年にスペースシャトルエンデバー号に日本人科学者として初めて搭乗。2000年2月にもエンデバー号に搭乗運用技術者として搭乗。同年10月に日本科学未来館初代館長に就任。以降、宇宙を含む広い分野における最先端科学技術を社会に伝える場作り、および将来日本の科学技術を担う人材育成に取り組む。2021年4月からは同館名誉館長。宇宙飛行士や南極深海探査の経験などで得た知見をもとに、地域貢献活動や SDGs 達成に向けた先端科学技術の普及とともに研究者の育成に努めている。北海道余市町出身、76歳。一人一人の挑戦が町の未来を変える。2025年4月、いよいよ大阪・関西万博が開幕します。私たちはこの万博で何を感じ、この経験をどのように生かすべきなのか。そして理想の未来の実現に一人一人が挑戦するためには何が必要なのか。長きにわたり未来、科学、社会に挑戦してきた宇宙飛行士の毛利衛さんとの語り合いから考えます。問い合わせ、広報プロモーション課、電話 841-1258、ファクス 846-5341。対談会場、日本科学未来館、東京都江東区青見 2-3-6。先端の科学技術を体験できる国立のサイエンスミュージアム、ロボットや人工知能、生命科学、地球環境、宇宙など、私たちの未来に関わる科学技術をテーマに、大人から子供まで楽しむことができる。科学と社会をつなぐ科学コミュニケーターが展示フロアで対話や実演を行っている。展示案内など詳細はこちら、QR コードがあります。万博は人口減少社会のあり方を示すチャンス。市長、本日はよろしくお願いします。ついに大阪・関西万博が4月に開幕します。大阪での開催は1970年以来55年ぶりですが、毛利さんは当時おいくつでしたか？毛利、22歳、大学生でしたね。子供の頃から宇宙に行くのが夢で、大阪万博はアポロ11号が月面着陸した翌年でしたから、アメリカ館に月の石が展示されると聞いて、北海道から当時学生専用の格安飛行機切符で行きました。本当にたくさんの人がいて、行列の先に行くために汗だくになりながら走ったことを覚えていますね。結局月の石は3時間待ちの行列で断念しましたが、館内にあった月着陸船はなんとか見ることができました。あまりにも大きく NASA の技術力の高さに日本にいてはまずいと思いました。市長、将来宇宙飛行士になる方が月の石を見られなかったとは。毛利、けれどもその後月の石は宇宙飛行士になってから NASA の施設で何度も見ましたよ。市長は大阪万博には行かれましたか？市長、行ったらしいものの当時2歳でしたので残念ながら記憶になくて。でも、テレビなどで話はたくさん見たり聞いたりしてきたので、万博記念公園に行くと、映像で見た建物や展示がかつてここにあったんだなと想像しますね。 だから今回はすごくワクワクしています。先日、大阪・関西万博の会場を見学して、大屋根リングの上にも登りました。様々なパビリオンが完成を目前にしている現場をリングの上から見渡すと、期待に胸が膨らみました。今回開催される大阪・関西万博について、毛利さんはどのように感じていますか？毛利、世界に対して日本の存在感を高めるため、世の中から期待されていると思っています。今、日本では人口減少という深刻な課題があります。世界全体では増加していく国も多いのですが、多くの先進国では今後何もしなければ減少が進むでしょう。中でも日本の人口減少は急激です。だからこそ今回の万博は人類にとってこれからの持続的な最先端社会のあり方をモデルとして世界に示すことができるすごく良いチャンスなんですね。そういう意味で今までと違う万博になると思います。今必要なのは人類の枠組みを超えた未来地。市長、実は大阪・関西万博には毛利さんの影響を受けている点があるそうですね。パビリオンなどは命輝く未来社会のデザインというテーマに沿って作られていますが、開会式などの催しにはその一歩が未来を動かすというコンセプトが掲げられています。このコンセプトは東京パラリンピック閉会式も手掛けた万博祭事企画プロデューサーの小橋健二さんによるもので、多様な環境の中で命が紡がれてきたのはこの挑戦がこの一歩があってこそという毛利さんの言葉に感銘を受けて生まれたものだとお聞きしました。毛利、小橋さんとは一度ラジオで共演したことがありまして、スペースシャトルから夜の地球を見たら、海洋以外の陸地にはどこにもたくさんのオレンジ色の光がネットワーク上に輝いていました。その一つにズームインすると、例えば大阪市の大きな光の塊につながる枚方市の光の集団があって、もっとズームインすると地域の光が、さらには目では見えませんが家の明かりがあって、そこでは家族一人一人の顔が見えるんだろうなと思いを馳せたことなど、いろいろお話ししました。私は宇宙飛行二度目のミッションでは、立体地形図を作成するための地球観測を行いました。地球をずっと見続ける仕事で、地球には人類以外の多様な生命があって、種が持続的に生き延びるためには、個々の生命がどれだけ新しい環境に挑戦して乗り越え、種の生存につなげられるかにかかっていると、宇宙から俯瞰しながら感じたのです。だから人間社会も個人が幸せを感じなければ、本当の意味での幸せな社会にはならないだろうなと。小橋さんは私が宇宙から見た視点をヒントに、人類社会の大きな方向性を、その一歩が未来を動かすという祭事コンセプトに込めたのだと思います。市長、大きな宇宙から地球全体を見られて、むしろ対極にある小さな人間の幸せの大切さを実感されたんですね。毛利、すべての人が幸せに生きるために、健康や社会の便利さ、快適さを保つことを科学技術で可能にするには、どうすればいいかという課題は世界共通ですが、個人が望むのは心の安定や家族を大切にした今の生活をどうやって続けていくかということかもしれません。その点で日本は安定して豊かで文化力が高いという認識が世界に広まっています。そのことを確かめるために、これまでたくさんの国のリーダーや日本の自治体の首長が日本科学未来館を訪れ、日本の文化にもなっている最先端科学技術とそれがもたらす未来社会の姿を視察しています。市長、 国と自治体、規模は違いますが、一人一人の幸せを大切にしたいという気持ちは同じですね。毛利。では、どうすれば個人を幸せにできるのか。それは、科学技術ばかりではなくて、芸術や技術、教育など様々な知恵を、人類という枠組みを超えて、未来の地球のために生かしていくことです。その知恵のことを私は、未来知と名付け、館長として20年間ずっと訴えてきました。個人といっても、自分や家族のことばかりを考えるのではなくて、家族が幸せであるためには、地域の人たち、そして地域の自然の中にいるすべての生き物と良い関係を築く努力をするということです。地球上の動物や植物、微生物など、すべての生き物の遺伝情報は、同じ4種類の塩基でできており、人類だけが特別ではないのです。また、日本では人口減少が進んでいますが、世界規模では人口爆発で2050年過ぎには100億人に達すると考えられています。そうすると地球に住める限界も見えてきました。私たちは自分が住んでいる地域だけでなく、他の地域、国とも空気や水でつながっている運命共同体であることを意識すべきです。つまり地球生命全体を個人が認識しないと私たちの未来の生活はうまくいかないという考え方です。人と人とのつながりは信頼あってこそ。市長、未来知とは自分以外のすべての生き物と良い関係を築く努力をするという考え方なのですね。今後の自治体としてのまちづくりにとっても大切な視点だと思います。毛利、未来の地球のことを考えるとき、自分だけ、自国だけ、人類だけという視点にとらわれないことが大切です。そのためには多様性を認め、様々なつながりを作っていくことが必要です。これからの行政に求められる大切な役割なのではないでしょうか。市長、そうですね。枚方市民の幸せのために課題解決に取り組んでいますが、一方で環境問題や人口減少問題など、一つの自治体だけでは解決が難しい課題が増えています。毛利、そこで必要になるのが、ここ同士のつながりだと思います。では、つながりをどうやって作るのかが次の課題ですよね。いろいろな世代を横だけでなく縦でもつなぎ、個々がコミュニケーションを取れる仕組み作りの工夫が必要です。市長、毛利さんは著書で科学コミュニケーションを大切にされてきたと書かれています。科学の世界でのコミュニケーションの大切さとはどういったものなのでしょうか。毛利、最初の科学コミュニケーションは、国の予算で研究している研究者が社会の中でどういう役割を果たしているのかなどを市民に伝えることがスタートでした。でも研究者は市民に対して自分の研究は価値があってすごいという知識をただ言うだけで結局うまく伝わりませんでした。そこで市民と研究者の間に立ち、科学をわかりやすく伝えることを専門にした科学コミュニケーターを育成する取り組みが日本科学未来館ができた時に国の施策としてスタートしたんです。市長、専門用語などを使った難しい言葉での説明は漠然とした凄さは感じるものの、本質まで理解するのは難しいですからね。そんな専門的知識をどんな人にもわかるように伝えるのが科学コミュニケーターの役割というわけですね。毛利、ところが知識をどれだけわかりやすく伝えても、信頼がないと人々の行動までは変えられない。それが身に染みたのが東日本大震災の時でした。現地にボランティアで派遣した科学コミュニケーターたちが、関東圏や原子力発電所の周辺地域の住民から、 水道水は飲めるのかと聞かれるので、放射能の数値を測って安全性を伝えたのですが、結局は使おうとしてくれないのです。住民が本当に知りたいのは知識ではなく、その知識が信頼できる人からのものなのかどうかだということに気づかされました。これをきっかけに、育成していくコミュニケーター像を知識を伝えるだけではなく、人としていかに信頼を持ってもらえるかという点を重視するよう方針をガラッと変えました。市長、市政運営もまず信頼されるべきであるというところは共通しています。人と人とのつながりを作る役割を果たせるのは市民に信頼されてこそですね。ワクワクすることは人間の生命の本能。市長、ここまで一人一人の幸せについて考えてきましたが、自分が理想とする枚方の未来を実現するために何が必要なのか、根源的に問う機会になりました。毛利、すべての人が幸せな状態は理想かもしれませんが、全員が 100% 幸せになることは難しいというのが現実です。でも市長はまさに枚方市民にとっての最適解とは何かを考え、実行する存在じゃないでしょうか。市長、はい。市役所の仕事は市民一人一人が幸せになるための基盤を作ることだと思っています。やっぱり市民の笑顔を見るときが一番嬉しいですね。大人も子供も一人一人が違う夢を追いかけることができるための支援も市の役割の一つではないかと考えています。毛利、枚方にいたからこそこんな体験ができた、飛び立てたと感じることができれば、枚方をルーツに思える何かが生まれる。そうなれば町としてすごく素敵ですね。市長、自分が住む町に愛着を持ってもらうためには、外の世界を見てもらいたいと思っています。外からと中からでは、良い面も悪い面も見え方が全く違うはずです。例えば、東京に行けば、より広い世界が見えるだろうし、海外に行けば、さらに広がって、宇宙に行けば、もっともっと広がる。毛利さんは、ほとんどの人が経験していない、地球の外に行かれた方なので、宇宙に出たから地球の良い面も悪い面も見えたのでしょうね。毛利、宇宙から地球全体、さらに個々の生命まで考えるようになりましたね。私は北海道出身で、地元の北海道大学で働いていたのですが、子供の頃からの宇宙に行きたいという夢を追いかけるために、大学を辞めて、NASA、現、JAXA に入りました。なので、外に出て行った側です。当時、安定した職を変える人は非常に稀でした。市長、慣れた環境から飛び出すというのは、いろいろなことを手放さなければならないし、不安もつきものですよね。それでも挑戦しようという原動力は、どこから生まれたのですか？毛利、ワクワクすることじゃないかな。言葉では説明できないけれど、人間の生命としての本能が、やったことのないことをしてみたいと自分自身を駆り立てるのです。市長、毛利さんのように子供の頃に夢ができて、たくさん知りたいという気持ちが生まれるのは大事ですね。枚方市では、大阪・関西万博に市内の小学生を招待します。感受性が強い子供たちに、最先端が集まる万博でいろいろな体験をしてもらって、夢を見つけるきっかけの一つになればと思っています。さらに、枚方ならではの自然や歴史、文化、大学、企業の技術力など、市が持つ魅力を多くの人に見て、触れて、味わってといった様々な体験をしてもらう、枚方万博という取り組みを2年前から続けています。これからもいろいろなことに出会う機会を提供して、子供だけでなく大人もワクワクを感じて、やりたいことにたくさん挑戦してもらいたいですね。多様性を認め合う街づくりを。市長、 では最後に、市民一人一人が幸せになるために行政ができることとは何か、改めて毛利さんの考えをお聞かせください。毛利、多様性を認めることですね。多様な一人一人が幸せを追求していくことが、町の未来、社会全体の幸せにつながっていくと思います。市長、なるほど。市民の多様性や主体性を尊重することをスタートにして、大阪・関西万博をきっかけに、自分の幸せに向かって挑戦する人が、枚方からたくさん生まれてほしいです。そして、今後、いろいろな場所で活躍して、未来の枚方だけでなく、日本や世界を幸せにしてくれたら嬉しいですね。毛利、期待していますよ。私は枚方に行ったことがないので、今回インターネットでいろいろ調べてみたんです。くだら寺跡という場所を取り上げている動画を見ました。くだらの小仁岸氏が建てた1000年以上も前の寺の跡が特別史跡として残っているんですね。これは日本にとってすごく大切なことなので、もっともっと伝えていってほしいですね。なぜかというと、万博は未来しか見せないからです。でも未来はおのずとやってくるし、今の知識で空想するしかないもの。人工知能でも未来予測ができる現代に、枚方にはくだら寺跡という日本の歴史の本物があるんですよ。過去とつながって初めて現在があるように、私たちの未来もまた現在の延長であると示すことも、我々日本人の心にはすごく大切なんです。市長、くだら寺跡のような文化財をはじめ、実は枚方にも素晴らしい資源や財産がたくさんあるということを、これからも伝えていきたいと思っています。毛利、工夫すれば興味を持ってもらえると思います。歴史はただ史実を伝えるだけでなく、伝える人自らが史実を紡いで物語として伝えていくことで人の心をつかむんです。動画に出演されていた職員は枚方の遺跡が好きでたまらないのでしょうね。自らがワクワクしながら話す様子も含めてとても面白かったですよ。いつか枚方市に行きたくなりました。市長、ぜひお越しください。その時はぶらりとご案内します。館内展示を市長に解説する毛利さん。刻々と変わる地球の様子を映し出す日本科学未来館のシンボル展示、ジオ・コスモス前で、など、対談記事内に5枚のお二人の写真があります。二度目の宇宙飛行、史上初の宇宙から生中継で授業も、1992年9月1回目、スペースシャトルエンデバー号内で多くの宇宙実験を行いながら、出身地北海道余市町の子どもたちに向け、リンゴなどを使って無重力の不思議などを伝える宇宙授業を初めて生中継で実施。宇宙授業中の様子の画像があります。2000年2月2回目、人が住む地球陸地の 95% の 3D 立体地形図データを観測したほか、日本の高精細テレビカメラで地球観測を行った。地球観測用カメラを持つ毛利さんの画像があります。画像提供は JAXA、NASA。毛利さんも見た。枚方に古代都市。市長が文化財課職員とくだら寺跡の謎に迫る動画を市公式 YouTube で公開中。市長はこちら。QR コードがあります。2025年大阪・関西万博4月13日から10月13日。命輝く未来社会のデザイン。デザイニングフューチャーソサイエティフォーアワライブズをテーマに20年ぶりに日本で開催される国際博覧会。会場となる大阪夢洲には国内外のパビリオンが出展する。 本市も府内の自治体が連携して大阪の魅力を国内外に発信する際時、大阪ウィークや万博首長連合の会員自治体が競争する際時、ローカルジャパン店への出展を予定している。会場のイメージ図が2枚あります。提供2025年日本国際博覧会協会。